本日はマルコによる福音書8章からキリストのパンダネ、そして、それに相対するファリサイ派の人々やヘロデのパンダネについてお話しいたします。結論から言いまして、私たちの心の中からファリサイ派のパンダネやヘロデのパンダネを取り除かないと健康で豊かな生活は送りにくいという話です。パンダネとは何か、それは私たち人間が固く信じている思想とか教え、考え方とか生き方をパンダネというふうに言っています。小さな量ですけれども、小粒ですけれども、非常に大きな影響力を持っているという意味なのです。大きな船を操縦するときには非常に小さな舵、小さな板ですけれども、それを船の尻尾に、友の方にくっつけて、大きな船、全長何百メートルとある大きな船をその小さな舵で動かすものです。パンを焼くときも真っ白な小麦粉にほんの少量のイースト菌や天然酵母を入れて焼きます。焼く前に発酵させますけれども、こう全体を大きく膨らます力をその酵母やイースト菌、つまりパンダネが持っているのです。不思議な力を持っています。私たちが心の中に収めている考え方、生き方、教え、思想、アイデアというものが、私たち長い人生の方向性を決めてしまう、私たちの考え、思いを支配してしまう、ほんのちょっとの量の考えが全体を決めてしまうということなので、どういう教えに従うのか、どういう考え方に従って人生を歩むのか、人を指導するのかというのがとても大事だ、イエス様は教えてくださっています。救い主イエス様は弟子たちに、先ほど貞明さんに読んでいただいた部分ですけれども、マルコ8章15節、ファリサイ派の人々のパンダネとヘロデのパンダネによく気をつけなさいというふうにイエス様は教えてくださっています。で、この御言葉は現代においてもとても重要な御言葉ですので、じっくりとこの一言について取り組んでいきたいと思います。結論から言いますと、ファリサイ派のパンダネ、ヘロデのパンダネというのは悪霊サタンから出てきた考え、それに私たちが縛られることで、せっかく立て上げようとしている私たちの人生や教会をそれらによって蝕まれてしまう、ダメになってしまう、積み上げようとしたものが削り取られてしまうということなのです。1番目、ファリサイ派のパンダネについてです。これは大雑把に言えば真面目主義と言えると思います。言い換えれば完璧主義でもあるかもしれません。まず2000年前のお話をしますけれども、当時ファリサイ派という呼ばれている人たちは、自分たちを巷のその辺にいるユダヤ人とは別の信仰生活をする人たちだと、こう分離主義、分け、自分たちは違うんだ、分けようとしていました。で、どうやってその違いを浮き立たせようとしていたかというと、断食を週に2回するということで、自分たちは清い信仰者なんだということを主張していたわけです。 旧約聖書レビ記16章29節見ますと、7月10日という食材日、特別な日、その日だけは断食しなさいというふうに書いてあるんですけれども、それ以外の日に断食しなさいとは聖書には書いてないんです。ところがファリサイ派は週に2回、1年に104日を費やして断食をしていた。どれだほど自分たちが神様を信じていて敬虔なのか、信心深いのかというのを表現していました。また先週もお話ししましたけれども、マルコ7章を見ますと、入念に食事の前に入念に手をこう洗っていたということなんです。そのことについては、先週お話ししましたけれども、バイ菌体に入った方がいいというのが現代人のことですので、神様がそんなことを望んでいるわけじゃない。バイ菌と共存するのが私たち生き物だということなので、神様が望んでいないのにわざわざ取り組んでしまうというところに彼らの偽善、仮面をかぶったありさまがあるというふうに、イエス様は指摘していらっしゃるわけです。真面目主義、言い換えれば真面目主義で、私たちの現代の教会も実はこの真面目主義に相当こう縛られているところがあると思います。キリスト教の原理原則は何かというと、一度十字架で死なれて復活された救い主イエスに出会うことなんです。多くはこのような礼拝の中で救い主と出会うんです。それでそのイエス様の素晴らしさに触れて、自分がいかに汚れているのか汚れているのかというのが分かるようになって、それでやっぱりイエス様の方に向き直さないとダメだなというふうに思って悔い改めるものです。しかしそのようなイエス様の素晴らしさにはなかなか触れられない、イエス様に出会えないということもあります。出会ってくださらない、求めているのに。そういう中で、出会わないとですね、先ほどのようなこう自分の心を入れ替えたいという気持ちとかはなかなか心の奥底の方ではなかなか起こらないものです。それなのに心が新しく変わっていないのに、清められていないのに、教会に来た時にはちょっと信仰深く振る舞おうというふうに形だけ取り組んでしまうことがあります。中身が新しくされてないのに外側だけクリスチャンっぽく振る舞おうと努力してしまう時があります。これがファリサイ派のパンダネ、真面目主義です。神様に訴えるのではなくて、周りの人の目に訴えてしまう。私たち誰でも周りの人たちから大事にされたいとか認められたいという強い願望というか欲求を持っているものです。ですから周りの人の目にかなう行動をしようというふうに誰もが心がけてしまうのですけれども、教会で心が変えられてないのに、あたかも信心深い人のようにこう振る舞うと、それはこのファリサイ派と同じ井戸に落っこちてしまうということになります。あたかも熱心なクリスチャンであるかのように、教会で一生懸命奉仕をする、一生懸命働いてしまう、もしくは心がまだこの世の楽しみを心は求めているのに、仕事がないから進学校に行って牧師になろうかな、 思っちゃったりする。これが仮面真面目主義です。それはどういう形で現れるかというと、教会に来て新しく初めて教会に来た人たち、まあ幼稚園の先生方でもいいんですけれども、教会の方々ご覧になって、どっか自然体じゃないなとか、どっかなんかギスギスしてるなとか、あ、どっか肩肘張る教会だなみたいに感じるとすると、これのこの真面目主義にその教会がとらわれているということがわかります。またある教会では別な真面目主義があります。日曜日っていうのは本来は安息日ですから、心の底から休める、でただ休むだけではなくて、救い主イエス様とご対面、まあ、デートをするときには素敵な彼氏と会う、その喜び、そういうものを救い主イエス様とこう結んでいく、そういう関係を結んでいくのが安息日、休みながら神様との交わりを楽しむ、もしくは神様からいただいた豊かさ を、まあ、食事などで、こう楽しみましょう、過度な食事ではなくてですね、普通の食事をちょっと、豊かな食事を楽しみましょう、そういう日なんですけれども、ある教会に行きますと、もう日曜日は頑張って働く日、そういう教会もあります。創価教会がそんな風にならないように祈っておりますけれども、もう日曜日に教会に来たらですね、もう朝一生懸命お外を履いたりとか、受付で、ようこそって言ったりとか、午後はいろんな、青年会だ壮年会だ婦人会だってずっと頑張って奉仕する。それで、場合によっては関東教区や埼玉地区でいろんな集会が午後別な教会であったりしますので、そういうところにたくさんの人を連れて行ってしまう、自分の教会の存在感をアピールしてしまう、というような真面目主義もあります。ね、こういう礼拝の中での真面目主義は、例えば詩式をされる方が、あ、今日は誰々さんはどこの子を読み間違えましたねとか、それとか、大人の礼拝で子供が喋ってはダメですねとか、礼拝にこうプロジェクターとか映してはダメですねとか、そういう真面目主義を掲げてしまうところもあります。完璧主義によって、その教会、本当は教会はいろんな人がいらして自由に礼拝を捧げられる場所でありたいんですけども、なかなかそういう真面目主義の教会は人が行きたいなというふうに思わなくなってしまいます。ファリサイ派のパン種で膨れてしまった教会、というものがあるんです。仮面をかぶって、しまう教会、本当はありのままでいいんです。神様が出会って、イエス様に出会えなかったら、あ、今日は出会わなかったかなと、それで無理しなくていいのに、人の目を気にしてちょっと頑張っちゃう、牧師の目を気にして、ちょっと振る舞ってしまう、それがこの落とし穴パンダネです。続いてヘロデのパンダネというふう、これによく気をつけなさいとイエス様はおっしゃっています。輪をかけて手強いパンダネです。ヘロデは前にもお話ししましたけれども、お金に物を言わせて地域の有力者を招いて宴会などをしていました。飲めよ食べよということで、いわゆる高級ワインとか珍味をこう並べて、有力な人たちに食べさせる、それによって自分の偉大さを認めさせるということをしていました。箴言23章の冒頭で、7月にお話ししたこともありますけれども、相手の欲望につけ込んで、その相手の欲望を過剰に満たすことによって相手を甘やかし、相手を立て上げるどころか、ダメにしながら 自分の影響力、政治力を伸ばそうとする。相手に自分をに対して依存させる、依存心を起こさせる、そういう魂胆です。仮にですね、あまりいい話、全然いい話ではないんですけども、私が山菜採りの名人というか、松茸採りの名人だったとするしますよね。もしくは潮干狩りを趣味にしてハマグリとかよく取ってくる人だったとします。年に1回、その時期になるとお家で松茸ご飯を炊いたり、ハマグリ、おすましを作ったりして、教会の主だった人たちを自宅に招いてご馳走したりしたと、ご馳走したとしますよね。で、見た目にはとってもいいわけです。役員の方々と牧師が仲良くしている、みんな仲良しの教会になる。でも慣れというのは恐ろしいもので、最初はその役員の方々も恐縮して申し訳ない、来てくださったとしても、そのうちその時期になると、あ、また呼んでもらえないかなみたいな、期待しちゃう、そわそわしてしまう。表面的には仲むつまじい交わりなんですけれども、でもしですね、その牧師がちょっといろいろ仕事がうまくいかなくて、教会員から批判されるような思いをしていたとして、そういう中にあって自分の立場を安定させたいという思いで松茸ご飯を役員の方々にプレゼントしていたりしたらどうですか。もしくは3月とか4月になってですね、自分の給料を増やしてほしいなという下心を持ってご馳走してたらどうですか。ある意味買収しようとしているわけですよね。で、役員の方々、長老の方々とすれば、それでもですね、厳しい御言葉で指導されるよりは松茸ご飯食べられる方がいいや、思っちゃいますよね。私も思っちゃうかも、思っちゃうと思います。これが古代ローマにあったパンとサーカスです。いつの間にか、本来はですね、御言葉を持って一人一人を立て上げるのが教会の、牧師や長老や CS の先生方の働きなのにもかかわらず、その働きがいつの間にか自分を安定させる、立場を安定させるため、もしくは自分の下心を実現するため、主だった方々を甘やかして手玉に取るためというふうに仕事の本質がこうずれてきてしまうわけです。手強いのがヘロデのパンダネです。相手の欲望につけ入って堕落させておいて自分の支配力を強めてしまう。会社付き合い、会社勤めだとこういうことありますよね。接待ですね、受け続けると、これヘロデのパンダネですので、だんだんだんだんおかしくなってきてしまう。教会でも同じことです。で、先週、聖書研究会をさせていただきましたけれども、そこで、ちょっと驚くべき発見がありました。悲しいかな、私たち人間はキリストのパンダネよりもヘロデのパンダネを愛してしまう。ファリサイ派のパンダネの方が水に合ってしまう。なぜかというと、そもそも自分のたちの心が壊れているからなんです。キリストのパンダネに合わせるというのは結構苦痛です。善をなすというのは大変です。でも悪をなす、罪を犯す、楽しいんです。それでやめられない、止まらない。ファリサイ派のパンダネやヘロデのパンダネに合わせてしまうということが起こって、それによって膨れ上がった群れというものができてしまうことがあります。 本日3つ目ですけれども、2つのパンダ根以外にも危ないパンダ根があります。実はあんまり話したくないことですけれども、現実に向き合いたいと思っています。それは驚くなかれ現代の神学というパンダ根です。一言で言うとですね、今の最新の神学、まあ、それは神様イエス様についての学問ですけれども、一言で言うなら哲学、西洋の哲学が分からなければ現代の最新の神学は理解できないようになっているということです。つまりですね、牧師になろうと志を持った青年が神学校に行って勉強してもなかなかイエス様と出会うことができない、神様との交わりをなかなか持てないという、ことなのです。でちょっと古い話を今いたします。中世のヨーロッパについての話をします。この難しい話分からなくても大丈夫です。落胆しないでください。ちょっと難しい話しますけれども、神学の成り立ちについてですけれども、ヨーロッパ1000年前、900年前のヨーロッパですけれども、ヨーロッパといえば当然ギリシャ、ローマ、古代の文化や思想というものを受け継いでいると我々東洋人は思っていますけれども、実際はそうではありません。イエス様がいらした頃のローマ帝国ありましたけれども、あれは4世紀頃に1600年ちょっと前ですけれども、ゲルマン民族というのが北方から入ってきて、今のあれですよね、ゲルマン民族といえばドイツ人とかゲルマン民族ですね、そういう方々が北方から入ってきて文字の読めない人たちでした。でもともと内部から崩れかかっていたローマ帝国を彼らが滅ぼしてしまいました。それで、文明がですね、一度文化が途絶えてしまうんですね。当時ローマ帝国のローマの人たちってラテン語とか話しているんですけども、その人たちは知識人であれば必ずギリシャ語を勉強して、ギリシャ語で、いろんな哲学とかを読んでいたわけです。でそういうものが途切れてしまいました。それで8世紀になると、さらに400年経ちますけれども、今のスペインのイベリア半島にアラブ人が入ってきて、そこを支配してしまうようになります。地中海アラブ人がつまりですね、イスラム教徒が地中海を支配するようになりました。ですからヨーロッパ人というのはこうアルプス山脈の北の方に追いやられるというか、南の方に出てこれなくなってしまった。でその後スペイン人がですね、イスラム教徒を追い出すという運動を718年からしたわけですけれども、12世紀になるとそれが相当功を成していってですね、北の方からどんどんどんどん追い出していくんですけれども、イスラム教徒が町からいなくなるわけですよ。町をこう攻めてですね、追い出す。でそうするとそこにですね、アラビア文字で書かれた本がですね、いっぱい出てきたわけですよ、スペインに。でこれなんだって言って翻訳、アラビア文字からですね訳して、ギリシャ語でしょう、ラテン語でしょうか、こう訳した。でそれが今のマドリッド、スペインマドリッド首都のですね、ちょっと南のトレドという町とか、イタリア半島、ブーツのような形ですけど、ブーツのつま先にシチリア島という島があるんですけども、そこにパレルモという大きな町があります。そのパレルモや、マドリッドのちょっと南のトレドという町で、その翻訳作業がなされていった。でアラビア文字、この横にニョロニョロと書くアラビア文字で何が書いていったか、蓋を開けてみたら古代ギリシャのアリストテレスの哲学が研究されていた。でそれを見たらですね、教会の人たちがですねすごく喜んだんです。新しい考え方だって密かにですねみんな勉強して、そのアリストテレスの哲学を用いて、それまで難解であった神学的な難しい問題というのを解いていこうという運動が12世紀始まりました。 で、これは12世紀ルネサンスと呼ばれています。その後14世紀とか15世紀とイタリアルネサンスみたいな話がこう花開きますけれども、ミケランジェロとかダヴィンチとか出てきますよね。ボッチチェリとか出てきますよね。そういう流れのですね、発端がそこにあったわけです。で、結局キリスト教の神学は哲学との対話によってそれ以来発展するようになって今日に至っています。つまり今あの難しい神学書をですね理解しようと思ったら、そういう哲学はさることながら、さらにカン・インマヌエル・カントとかですね、シュライエル・マッハとかですね、キルケゴールとかですね、そういう西洋の哲学者の考え方を理解していないと神学がわからない。ちなみに私そういう哲学全然知らないので、神学は全然わかりません。で、それでですね、せっかく勉強しても、あの私はそういうのを教えない神学校に行ったので助かったんですけれども、今ほとんどの神学校はそういうの分かってないと何の話か読み取れない。読み取れたとしてもイエス様との出会い難しくなっています。まあ、そういうのが神学のトレンドですので、じゃあそういう哲学書抜きでですね、聖書のこの2000年前とか3000年前に書かれた聖書の言葉直接向き合って、なんか恵みをいただきましょうっていうのがですね、いわゆるトレンディーじゃないんですよ。そういう幼稚なことはもう卒業しましたみたいな感覚なんですよ。そういう中で、牧師たちは神学校を出て現場に放り出されるわけです。先日カナダの教会の責任ある立場の方とお話ししましたけれども、カナダの教会では多くの牧師が人間関係の危機に陥っていて大問題になっているということでした。牧師が人間関係に悩み、つまり役員との関係、信徒との関係、家族との関係がうまくいかない、働きに疲れ自信を失って精神的な危機にあるというんです。だからその教会の本部は牧師のための命の電話を開設して、そのようなものを開設して、その危機から救い出そうと、プロのカウンセラーがにいつでも電話できるように、外部の機関にお金を払って対処しなければ今の教会を維持できないということです。カナダだけかというと実はそうではなくて、日本も同じです。牧師による家庭内暴力とか、アルコール依存症、人間関係に疲れた起こる、精神病というのがどちらかといえば普通のことになりつつあります。首都圏ではあまり目立ちませんけれども、地方に行くとそれがだんだん見えてくるようになります。じゃあ牧師を育てるときに、その裏では何が行われているかというと、教会ではその新学生のために熱い祈りが捧げられ、教会によっては新学生の奨学金を、その学びを支えましょうという奨学金を作る制度を作るところもあります。ある新学校はですね、年間信徒からこういう群れからですね2億円の献金があって初めて新学校を運営できるというようになっています。で、大体4年ぐらい勉強して現場に出ていくわけですけれども、働き始めて5年ぐらいでもう辞めてしまうという人が最近あるようです。人間関係に疲れる、働きが評価されない、教会員とぶつかり合ってしまう、で何かがおかしいわけです。カナダも日本も、もちろんヨーロッパも何かがおかしい。でその理由の一つが、最新の神学をこう真面目に勉強して肝心なイエス様がよくわからなくなってしまうということです。 3つ目のパンだねなんです。でイエス様は言われました。なぜパンを持っていないことで議論するのか、まだわからないのか、悟らないのか、心が固くなになっているのか、目があっても見れないのか、耳があっても聞こえないのか、覚えていないのか。私が5000人に5つのパンを割いたとき、集めたパンくずでいっぱいになった籠はいくつあったか。キリストのパン種をそのまま受け取ればいいんです。キリストのパン種は増えるんです。教会の牧会の働きとか言いますけれども、教会の働きを成しているのは神様ご自身です。で牧師なんて何もできなくて、あっちですよ神様、あっちですよっていうのを指し示すぐらいのことしかできないんです。でなんでこんなに全世界でまだ教会があるのかというと、目に見えないところで神様が直接一人一人に働きかけていらっしゃるからなんです。それで私たちはただただ愚直に聖書にある御言葉を読む、語る、ただそれだけです。でそのキリストのパン種がその言葉を聞いた子供の心の中に入ると増えるんです。豊かになるんです。聞いた人の食べ物とか人生の必要が満たされていくんです。なぜ満たされるかというと、神様が働いていらっしゃるからです。第二コリント9章10節、神様はそれを増やし、あなた方の慈しみが結ぶ実を成長させてくださる。キリストのパン種を哲学で薄めてはいけない。天から降ってくるマナを直接受け取ろう。神様の奇跡を受け取ろう。そのために御言葉をそのまま語ろう。しかしそれができずに疲れ果てて萎えてしまっている教会がたくさんあります。イエス様はヨハネ8章でこうおっしゃいました。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。何を守るよりも自分の心を守れ、そこに命の源がある。今日は真面目主義、ファリサイ派のパンダネ、接待主義ヘロデのパンダネ、そして哲学主義神学のパンダネ、お話をさせていただきましたけれども、こういうものを知恵を持って避けながら、キリストの言葉である聖書を直接、これを毎日皆さん読まれていると思います。今週また詩編とかエフェソ手紙読まれると思いますけれども、これを直接ご覧になって、もし幼稚園の先生方であれば子どもたちに語ってあげてください。これを子どもたちが聞くと、その子どもたちは素直な神様と人に好かれる大人に成長していきます。その子どもたちは生涯自分にとって必要な食べ物、必要な愛情、必要な教育、なぜかそういう言葉を聞いた人が受け取れるようになります。神様の奇跡がこの御言葉を聞いた人に起こるようになります。なぜならばそのこの御言葉は人間のものではなくて神のものだからです。天から降ってきた食べ物だからです。私たちはそれを伝えるだけすると神様が働かれます。祈ります。天の父なる神様、聖書という奇跡の御言葉を、食べ物、天から降ってきた食べ物を私たちに預けてくださったことを心より感謝いたします。私たちこれを語り、また読み上げることで周りの人たちにあなたの祝福をもたらしたいと願っております。どうか
光幼稚園、第二幼稚園、幼稚者、また創価教会の働きを豊かに用いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。